本日の聖書箇所は、ヨハネの手紙第1、1章5節から10節、2章1節です。ではお読みします。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるのなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというならば、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようにするためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、我々には御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。アメン。今日は宮内先生から4月にいただいてた聖書の箇所、これは2章1節だけだったんですけど、まあちょっと流れからして1章の一部も読んだ方がいいかなと思って付け加えさせていただきました。まずですね、さっきちょっと AI の話が出たんですけど、今日は別に私がメッセージをする日じゃないんですが、まあ司会者として聖書に関する解説は多少しなきゃと思って、ちょっとお話しさせていただきます。以前私のメッセージで一部 AI を使ったことがあるのを覚えてらっしゃいますでしょうか。その時に AI ばっかりに頼ったメッセージだと、やっぱり心が困らない、愛がないということをお話しさせていただいたんですけれども、今日は私がメッセージを担当する日じゃないんで、まあこの聖書箇所の解説をするのにあえて使ってみました。でも AI も間違いはあるんでね、まだまだ。全部見直さなきゃいけないんですけど、で、ちょっと違和感感じたところは、修正した、修正というか、まあ、全体的にね、言い方がちょっと分かりにくいとこは分かりやすいように言い方変えたりして、まあ、今日の準備をさせていただきました。まあ、一応、これ言っとかないとね、なんかうまくまとめたな、今日って思ってもらっても、実はそういうからくりがあるんだっていうのはね、覚えておいていただきたいなと思ったわけです。で、本題に入ります。私たちはみんな神様によって作られ、神様の義なる性質に倣うように召されているわけです。信仰生活の最も大きな目標の一つは、罪から離れて清い生活を送ること。ですけど、実際にはそう簡単なものじゃないってことは皆さんご承知だと思います。今日の聖書箇所は、この罪から離れて清い生活を送るという理想と、実際の私たちの生活の中での現実、その二つの間の複雑な関連性について語っています。これは二章の一節のことですけどね。で、今日の先ほど読みした一章五節にあるように、ヨハネは、神は光であって、神のうちには暗いところが少しもないと宣言してますね。で、七節では、しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも我々も光の中を歩んでいるなら、我々は互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から我々を清めますと希望も語っています。で、私たちは今日の2章1節から、その光の中を歩むための具体的な指針というか方向性と、もし足を踏み外した時の備えについて、2つの大切な要点を学ぶことができるわけです。1つ目ですけど、この2章1節でヨハネは、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。と明確な目的を述べています。これは単なる建前や理想論ではありません。神様は私たちが罪の奴隷ではなく、自由なものとして生きることを望んでおられます。ここでちょっと罪について改めて考えてみたいんですけど、罪というのは決して法的とか道徳的な間違いとは限らないですね。聖書で言う罪は、神様から離れてる、神様のことを愛さない、神様の方を向いてない、的外れというけれども、じゃあ罪の原因となる3つの要素があるわけですね。1つ、まず肉、そして世で悪。要するに、肉というのは自分ですよね。自分を中心とした場合、世というのは周り、環境だとか、 まあ、インターネットでね、情報がたくさんありますけど、それも含めて、この世ですね、要するに。で、最後に悪。悪というのは悪魔であり、サタン、悪霊。要するに私たちを神様から引き離そうとする力のことですね。もう一回言います。肉、世、悪。この三つが、罪の原因となる。罪の原因ですね。罪につながる三つの要素かなと思われます。で、罪とは人間に様々な問題をもたらします。まず一時的かもしれませんが、罪によって神様との関係が壊れます。その結果、本人が気づいているかどうか別として、自分自身を傷つけるわけですね。神様から離れることによって。そして多くの場合、周りの人々に悪影響も与えたり、幻滅させることがあります。神様は私たちを愛していらっしゃるので、私たちが傷つくことを望まれません。私たちが罪を犯さないようにと願われるのは、親心から来る愛なわけですね。私たちクリスチャンはイエス・キリストを信じた時点で罪の支配から解放されてます。解放されてるはずです。私たちはもはや罪に逆らえないものじゃないんですね。神様の御霊、聖霊が私たちの中に住んでおられ、罪に勝つ力を与えてくださってるんです。だから私たちは日々意識的に罪と戦う必要があるわけです。御言葉と祈りによる神様との交わりの中で、罪の誘惑に対して拒否という選択ができるわけですね。で、神様は私たちに罪を犯さないということを選ぶ、その力を与えてくださっているわけです。で、二つ目なんですけれども、この二章一節の後半でヨハネは、もし誰かが罪を犯すことがあればと、急に現実的になっているわけですね。私たちは弱くて未熟です。努力しても失敗するし、誘惑に負けてしまうことがあるわけです。つまり私たちは皆、罪を犯す可能性を常に持っているわけですね。では、もし私たちが罪を犯してしまったらどうなるんでしょうか。私たちは神様に見捨てられるんでしょうか。再び闇の中に放り投げられてしまうんでしょうか。決してそうではないですね。この二章一節の最後に、福音とは何であるかが書いてあると思うんですよね。私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。弁護する方、これね、別の訳では取りなしてくださる方って書いてあるんですけど、法廷で我々をかばって味方してくれる人のことですよね。神様の前で私たちの罪を告発する者が私たちを責めるとき、イエス様が私たちのために立ち上がってくださるわけです。例えば自分が何かをやらかして裁判所に行くとしますよね。その時、自分の弁護士としてイエス様がついてきてくれると想像すると分かりやすいと思います。それも多額な弁護士代は一切無用ということです。イエス様は私たちの罪のために十字架にかかって、その血によって全ての罪の代価を支払い終えてくださいました。主は義なるお方なんですね。一章九節にあるように、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。私たちが罪を犯してもなお、神は私たちを愛しておられます。私たちがすべきことは、罪を隠したり、言い訳することではなく、正直に神様の前に罪を認め、悔い改めることです。方向転換することですね。まあ、神様に罪を隠そうにも、全部お見通しではあるんですけどね。そうすれば、弁護者であるイエス様が働いてくださいます。今日のメインの箇所である2章1節は、要するに今2つの要点ありましたけれども、私たちに二重の励ましを与えてくださるということですね。まず罪から離れて生きることを目指してみる。それは神様の御心であり、私たちに与えられた責任です。神様の恵みによって私たちは清く生きることができるということですね。ですけど、もし失敗してもそれが終わりではないわけです。私たちには弁護者イエス様がおられます。主の恵みは私たちの弱さの上に十分注がれているわけです。罪を恐れて神様から離れるんじゃなくて、もし罪を犯したならすぐに方向転換して、弁護者なるイエス様のもとに立ち返り、神様の許しと恵みの中を光の子として希望を持って歩み続けたいと思うわけです。ここでね、この改めてこの二章一節について宮内先生が書かれたことを分かち合いたいと思います。あなたは無限の神の愛の中にしっかり入れられています。同じ失敗やとんでもないことをしでかすこともあるかもしれない。 イエス様から繰り返し繰り返し声掛けされているあなたを、聖霊様はイエス・キリストの福音を周りのあらゆる方に届けるために用いられます。不完全なあなたのままで十分。主は弱さの中に栄光を表してくださいます。自分にも周りの人にも福音を届けてください。チャレンジすれば責任はイエス様が必ず取ってくださいます。愛と平安の気配のする方向に進んでください。心から応援しています。ということで、じゃあ分かち合いに入りたいと思いますけれども、何かありますか？
自分思ったのが、やっぱり神様のことを思ったんです。まあさっきも同じような意見があって、やっぱり自分中心に回ってるっていうことですね。それで、私はちょっと思ったんだけど、人間って単純に考えて、罪を犯してないって。まあほとんどの人がそうだと思うんですよ。私は罪を犯してないって思うんですよね。例えば泥棒したり、人を殺したりですね。不倫をしてたり、まあそういったことですよね。そういうことっていうのを、いや、自分はしてませんよっていう人の方が、僕は多いと思うんですよね。で、自分もそうかなとか思ってたんだけども、いや、すごい罪を犯してるなって自分は思った、今。今じゃないけど、まあ、最近ですね。それは何かというと、やっぱり神様との時間っていうのを過ごしてない。要するに、くだらん動画とか、くだらんって言ったら失礼だよね。出してる人たち。まあ、要するに神様と繋がっていないような動画とか、映画とか、音楽とか、そういうことに、かなり時間を浪費している。っていうこと。で、普段は、これも自分、まあ、これは罪かどうかわかんないけども、お客様、客商売やってますよね。その時に、やっぱり神様を忘れてることが結構多いです。で、それをやっぱり、自分自身、罪とは思わない。客観的に、すぐには思えないんですよね。で、後から、やっぱり、これが自分の一番の罪なんだということが、思ってるんだけども、やっぱなんていうか、神様に立ち返って、いや、これ、あなたのことをずっと思いますっていうのも、これ、ちょっと、難しいことなんですよね。まあ、例えば動画を見ながら、いや、これ神様だったらどうなのかとかって、そういうのは発しますけれども、またそういうことを、まあ、心の中で思うんだけど、また戻っちゃって、もうこういうふうに、自分の考えで、まあ、映画とかを見ているっていうことですよね。で、まあ、自分は最近ちょっと成長したのは、あ、これもあんまり関係ないなって思う映画とか、そういう動画っていうのは、もうすぐ無視しちゃうっていうのが、まあ、最近それは、これは自分じゃなくて、やっぱり聖霊様がそういうふうにやってくださってるんだなと思ってます。それはやっぱりそういうのを見てた時っていうのは、映画なんかでもそうですけど、これってやっぱり面白いんですよね。なんていうか、そういうのを見てると本当に神様が寄ってこないっていうか、思わないということは、悪魔が本当に来るわけですよ。自分、あ、こっちの面白いだと。で、やっぱりまあ、エペソ書でしたっけ？本当の戦いは神様の武器を身につけて戦うんだっていうことを書いてますよね。本当その通りだと思って、最近はそういう、流された時にやっぱり感謝して、まあ、宮内先生も言ってましたけど、立ち止まるっていうことですね。何をしても、映画見てても立ち止まる。それをしてると、あ、これはいらないなっていうのは、まあ、ちょっと分かってきたかなっていう。日頃毎日です。はい。
ありがとうございます。
と、私はこの箇所で、毎回毎回宮内先生が、このニューヨークに本郷チャーチでメッセージをしてくださった、その最後の祈りで、何ができてもできなくても、神様はあなたを愛している、そのままのあなたを愛しているっていうふうに、これ多分宮内先生のテーマじゃないけど、どんなに愛されているかっていうことに私たちが、を受け入れる、気づくっていうことだと思うんですよね。で、基本もう私たちはもう生まれながらに現在を持っていて、その日々の生活の中で、まあ、もう気づかないでももう罪を犯してると思うんですけれども、で、 今まで、今も若干そうなんですけども、やっぱりなんかこう、日々仕事をしていたり、いろいろなシチュエーションで、あの人はきっとこう思ってるに違いない。どうして私はこうなんだとか、すごい思って、こう、あ、私はダメだとか思っていることがすごく強かったんですけども、最近で、そういうメッセージをしてくださるたんびに、あ、そっか。で、その時は思うんですけども、結局なんかこう、ネガティブな方に考えてしまったり、するっていうのが、私の日常というか、癖というか、だったんですけども、最近になって、そんな私でも、神様に愛されているっていうか、それ自身を、それをもうひっくるめて私なんだっていうのが、ぼんやりと、すごい柔らかく実感できるようになって、で、それはもう神様とその精霊様の働きとしか考えられなくって、今まであれだけその都度その都度その都度、何ができてもできなくても、どんな罪人でもっていう意味でもあると思うんですけども、そういうふうに言われても、なんかこう実感というか、あ、そうですね、はい、あ、その時はそう思うんですけども、感じられなかったものが、最近なんかすごいぼんやーっとや温かく柔らかく感じられるようになって、そしたらなんか周りの環境が変わってきたというか、それはでも人が変わったとか、その周りの環境がそういうふうに信じれるようになってから変わったとかじゃなくて、私自身が自分自身を、なんだろうな、その神様から愛されて、そのこんな罪、マイナスもある面の全てを愛されているっていうことを受け入れてなくて、傷つけてな、あ、き、えーと、気づい、あ、受け入れてなくて、気づいてなくて、それで自分自身、神様からの愛を、何ですかね、遮断というか、なんかこう、していて、自分自身が自分自身を傷つけて、神様からの呼びかけはあったのに、傷つけていたんだなっていうことに気づいて、そんな愚かな過去の私、そんな愚かな自分自身が、神様はいつもそこにいたのに、気づいてなかった、受け入れてなかった私っていうのもひっくるめて、今も許してくださっている、愛してくださってるっていうのに最近気づいて、本当にこんな罪人の私でもっていうのが今日の今、久さんが読んでくださったその箇所の、テーマだなと思いました。以上です。
私も基本的にそんな光の中を歩めば神様と一緒にいれますとか言って無理って思うからさ、そんなねえって思うし、だからもうイエス様が来てくれたんでしょうって思うし、思う。やっぱりその罪とか言って、私とかだと、もう外側っていうのを、さっきのマリーさんが言っていたみたいに、もう自分の中で、悪い子、例えば誰々がちょっと嫌だとか思った時点で、それって自分も傷つけてるわけだし、で、それをつぶやいているっていうのを聞いている自分も苦しいわけだし、だからそういうこと自体がもうなんか、もう外に出てなくても、もう十分罪だって思うからね。だからそういうふうなところも自分で認めて、それでだからさっきの罪を告白するっていうのも、あ、私こういうとこありますっていうふうなことをね、あるねーって自分でも認めて、じゃあそれをもう全否定して、それでこれは考えちゃいけないとか思うんじゃなくて、私そういうとこあるよねーって思って、それで神様に告白してっていうふうにした方がいいなと思って、それでやめ、そういうこと考えちゃダメって自分に言うと、それはそれでなんか押し込めてる感じがして、いつまでもそんな感じになっちゃう。
そうね。
だから 私そう今こういうこと考えてるよね、そうだよねって思いながら、神様ってでもそういうことばっかり考えてて自分も苦しいしって言って、こうなんかこう自分にも申し訳ないし、もうなんかこう本当ごめんなさいっていうふうな感じで、いう感じで、もう正直に言って、それでか解消というかね、しているのが罪の告白で、何も外に行ってやっちゃったことばかりじゃないと思う。
もちろん。ありがとうございます。
あと付け加えたかったのはね、自分は最近やっぱり恐れっていうのをね、神様、恐れってその怖いじゃなくて、
恐れ多く持ってる。
そう、それが最近なんか神様の分かってきたっていうか、分かってきたっていうか、なんかちょっと、それも恐れですけども、恐れ多く、なんかあるじゃん、そういうの。お代官様っつって。
水戸黄門みたいなやつ。
そういう、もちろん神様っていうのは愛なんだけども、やっぱりその本当にこう考えてみたら、なんか全部作ったじゃんか、作られたでしょ。でそこでなんか自分はなんか平平凡凡とこうやって生きてっていいのかなとか思うんだけども、まあさっきマレさんが言ったように、全てなんか一つ一つのことに感謝して生きる、もちろんそれはもう必要だですけれども、やっぱりそのなんていうか、恐れなきゃいけないのかな、いけないっていうか、その最近なんか恐れっていうのがあるっていうか。
多くの場合、神は愛ですっていうとこだけが強調されるんだけど、でも愛っていうのは甘やかすことじゃない。だから愛の中には、この義というものもあるしね、秩序もあるわけじゃない。なんか神様がうちらにどういう人生を送ってほしいかっていう中、全部愛の中だから、親がこう厳しく叱る、戒めるっていうのも愛だし。だけどなんか多くの人の中でね、イエス様愛だから全部受け入れてくれるっていうのを勘違い、履き違えているような部分があるよね。だけど、イエス様は主であり、ね、神様はとにかく全ての権限を持っておられる方、それこそ恐れよね。それを忘れかけてるような気にさせられるっていうかね。愛は愛だけど、愛というのはうちらが言ってるような中途半端なものじゃないからね。もっと全体的に含めての愛っていうのがあるから、というのをね、感じますが、何か言いかけてた。
私でもなんかね、おこと話していてもさ、もうね、すっごいつくづく思うのは、一番最初のさ、罪ってさ、善悪のものを食べたことだからさ、私たちがさ、何が良くて何が悪いかっていうふうなことさ、私たちが判断すること自体がおかしいっていうところあるじゃない。だからこう、ね、神様ってこういう人、これがいいと思っているはず、これは悪いと思っているはずと思っていること自体もすっごい的外れなんだ
そうね。
ろう。
神様の考えてることをうちらが勝手に決めてるような部分があるからね。
そこで神様をリミットしてしまわないで。で、もう本当にもうただただ罪、自分でこれいけないなと思うことを告白して、で、神様が語りかけてくれ、自分に何を語りかけてくれるかっていうふうなことをね、また待つ方がいいんじゃないの？みたいな感じに。
だから常日頃の祈りとかね、聖書を読むことが大切になってくるっていうのが、その祈る中で神様に語る、神様の言うことを聞こうとする、その繰り返しの中で罪の告白もあるだろうし、なんかね、その今日のポイントって、罪が何であるか、どんなものが罪かって話はしたけど、でもそれってね、細かいことを言ってたら結局さっきの話でうちらが裁くものになっちゃうから、そこはやっぱり気をつけなきゃいけないね。ただやっぱり神様から離れてないかどうかっていうのは常に自分でチェックしていかなきゃ、というのはあると思います。で、クリスチャンだからこうでなきゃいけないっていうのをやりすぎると、結局自分のことを責めてるだけだからね。その今日の何、後半ですね、イエス様が弁護してくれるっていうのを忘れてるってことになっちゃうから、クリスチャンとしてこうでなきゃいけない、ああでなきゃいけないっていう、そうね、よくうちらの間でも話し合うけど、先週の山中牧師の話みたいに、うちら、神様はロボットを作ったわけじゃない、その自由を与えた生き物を作ってくれてるっていう、 その中で自由を与えるってことは親から離れる可能性も十分あるってことだから、それも含んだ、ね、さっきのマルさんの話みたいに、それも含んだ神様ないっていうことのはずかなと思います。
いや、親から、今いいこと言ったね、親から離れるって。だから、本当、まあ、それを人間的にとったらどうかわかんないけど、やっぱ離れてんですよね、皆さん。で、自分らはかろうじて、まあ、かろうじてっていうことはないから、神様の愛によって知ったんだけども、イエス様を。でも、それでも私たちは離れてる時があるんですよ。でもやっぱこれ、聖霊が入ってるから、立ち返っていけるっていう、このすごい祝福ですよね、これね。
その立ち返るポイントであり、だから立ち返る前に自分を責めすぎるのがちょっと今日の話からずれてくるってことかなっていう。失敗しても、そのためにイエス様がいるっていうのを、多くのクリスチャンが忘れかけたりすることあるじゃん。なんか、クリスチャンはこうでない、さっきの話だよな、自分のことを責めちゃうっていう、それもある意味、悪のあれかもしれないし、それとも自分中心に考えてるから自分のことを責めちゃう。自分で勝手に自分があるべき部分のスタンダード決めちゃってさ、そこも気をつけなきゃいけないかなと。でもやっぱりそのね、聖霊様によって自分らが立ち返るということをできるから、そういう選択肢も与えられてるっていうのがあるかなと。
なんかさ、コンプリケーションメッセージの人がさ、私たちをさ、教会からで追い出した時にさ、こいつらは違うってさ、やっぱりすごい思いたいけれども、思いたかったけれどもさ、でもさ、なんかで夢とかでさ、私さ、共通なものを、ほら、植物の夢でさ、共通なものをね、私受け取ったんじゃない、結局はさ。だからさ、そういうふうなさ、同じキリスト教でもさ、こっちが迷惑を被るとあいつらは違う、考え方は違うと思いたいけれども、神様がどこでどうやって働いてるかなんて、誰にどうやって働いてるのかなんて分かんないからさ、そういうふうなことでもさ、リミットで、自分だけ、自分は光の中を歩いている、やつらは違うって思うのも違うよね。
あ、それは危険だよ。
だからね、自分とさ、自分と神様の関係を深めていくっていうのはすごい大事だと思うんだけど、要するによそはよそ、うちはうちなんだけれどもさ。でも、そういうふうにやってさ、あんまりにもさ、やりすぎた結果、外を見ないでいてさ、そこでさ、ちょっとさ、それこそサタンの誘惑なんだけど、
そうだね。
自分でさ、一人で教会やればいいみたいな感じになっちゃう人もいるじゃない？そうじゃなくてさ、他の人との交わりとさ、周りを見てっていうところもないといけない。だからさ、そこのバランスなんだけれどもさ、なんだろうさ。
そう、それちょっと思い出したんやけど、さっきのキイさんの映画の話、確かに神様から離れるような力にどんどんどんどんね、吸い寄せられたらよくないけど、音楽にしても映画にしても本にしても、うちらがこの世を知るっていうのは必要かと思うよね。この世に流されるんじゃなくて、そのためにクリスチャン系じゃないものも見ても聞いてもいいとは思うんだけど、その時にやっぱり神様から離れるようじゃまずいかもしれないけどね。ただ、この世を知るというのはやっぱり、さっきのほら、武器がどうのこうのってね、聖書の御言葉が武器であるっていうような箇所があるね。でもやっぱり敵を知るっていうのも必要かなと思うし、そういう意味では別に、そういう時間をどう使うかだよね。その見てる時間、そういう音楽とか聴いてる時間っていうのを、そこにをどう使うかって。
でもそういうのってさ、別にさ、私なんてさ、その作るっていうこと自体がさ、それを神様が通してそれを人間に作らせたんだからさ、それをありがたく見せていただい
あ、そう、
て、
だか
それで
ら、
栄養とさせていただくっていうのを、心の栄養とさせていただく
そこもあるし、やっぱり、そういう形で、だからいろんな、そこの栄養なんよ。ものを知る、学ぶっていう、そこなん
楽
よ
し
な。
むっていう栄養って、ご飯だと美味しいご飯を食べてね、これを楽しみなさいって言って楽しんでるんです。それと映画と音楽って一緒だからさ、そこで楽しんでいればいいけれども、それが過剰になってきてさ、なんか中毒のよう
中
にな
毒に
る
なる
の
とね。
は違うなって感じです。
そこや。だから中毒とかね。中毒になったらもう離れちゃってるじゃん。自分だけの世界になっちゃう。それはまずいかなと思うけど。
プレイズ音楽ずっと聴いてて。 もういいやってなるからね。
基本的に聞
ご
かな
めん
い
な
から
さい。
ね。基本的に聞かないから。
一応なんか掃除とかしてる時とかね、まあ一応流したりこうして聞く時あるんだけどさ、もういいかなって感じ。
この世のものだから良くないっていうわけじゃないと思うんだよね、やっぱり。じゃあ全部がクリスチャン系にならなきゃいけなくなっちゃうから、それはそれで、そんなことを神様は期待してるかなって 疑問にも思っちゃったりするし。
だから外に出てるものってもうほんとつくづく思うんだけれども、自分で切れるんだよ。
切っちゃおうと思えば。
切っちゃえば切れるんだよ。難しいのは自分の中から湧き上がるものの方がもっと難しくて、それで自分の中から湧き上がるものをが自分を害し、ほら、で、食べ物で汚されるわけではなく、口から出る言葉で汚されるっていうふうなことをさ、言ってじゃない？もう、あれの方が本当に私難しいと思う。もう、なんか外から汚されるのは、たかが知れてて、自分の中で、自分を汚しているっていうところに行く。だから、本当にそっちの方が。
あとやっぱりさ、神様は全ての人を愛してるじゃんか。ね。だから、まあ、宮内先生が言ってる宝物ですよね。本当に。だから、いくらこの人がさ、変な曲とか作ったとしても、この人は宝物なの。ね。まあ、曲はなんか、例として悪魔の歌とか作ったとしても、この人は宝物なんでしょう、神様ね。だから、その辺はやっぱり考えなきゃいけないんだよね。
同じことやん。自分の内から出てくるものっていうことだよ、結局。ただ、
例えばさ、デーモンくぐればさ、女隠してさ、わーってやってたとしてもさ、全然いいじゃん、いいじゃん。ね、それがね、神様を汚してるとかって私思わなくて、全然いいじゃん、いいじゃんっ
多く
て。
の人たちは思ってるよ、あれ。デーモン
小
小
暮
暮
とかね、やってても
神
私
様
も
怪我して
やって
るっ
るとか
て。
ね、私は全然、ね、別にと思ってさ、それしきのことで私は怪我されて
まあ、
る。
だから、デーモンに関してはネタとして捉えればいいんだけど、厳しいクリスチャンは怒ってる人たちはいたよ、当時。
だから、
まあ、自
私の
分
考
に、
えはそう
それ
ね。
は自分に影響がないか。
私、だってそんなんなんてさ、
まあ、世紀末の音楽聴いて本当に悪魔教に入るやつの方が 珍しいかもしれないけどね。
だから、それって、自分に影響がないから別にどうでもいいっていうのは、
そういう意味でもない。
違う、違う。それって、無視するってことでしょ。
無視するっていうか、それ、
いや、俺はやってんだけど、
大した問題じゃないってこと。
大した問題じゃない。
自分自身はそれで、最近そういうふうになってる。なんか、大した問題じゃないし、これ聞いたら時間もったいないな、見たら時間もったいないなっていうのが、その時間がもったいないっていうのも、神様につながってたらいいんだけどね。なんか他やるからもったいないとか。
要するに中毒になるのがいけないんだよ。それが自分の中の全てになっちゃう。
そこ。だから、何に関しても適度には楽しんでいいんだろうけどね。中毒になっちゃうと、そこよ。それそれ。
でもそういうふうな、だからさっきここでさ、でもなんかメインテーマはさ、そこで中毒になったとしても、イエス様は離れずついてきてくれるっていうことでしょ。
そうですね。
失敗しちゃうよ、人間は、みたいな感じでしょ。
だから何が罪かっていうのは本当はうちらが定めることじゃなくて、まあ、定めるっていうか、まあ、聖書にはいろいろ書いてあるからね、そこから学ぶわけだけど、最終的に裁くのは神様やから、そう、いや、だから今日のお話は何が罪かっていうのがテーマじゃないから でも罪と分かったものだったら、それを犯さないようにっていうのと、仮に犯したとしても、イエス様がついてきてくれるんだよっていう、ついてくるんだよね。イエス様が付き添ってくださってね。この二つだと
まあ、同行すると刑務所に入りますからね。
思う。ん？
同行すると、それなりの裁きがありますからね。人間がね、裁判
い
所
や、
と。
だからそういう話じゃないって最初に言ったんだけど、聖書にある罪というのは道徳的、法
まあ、
的な
そうだ
罪
けど。
とは限らないという、そういうこと。それは、この世の裁きの話をしてるわけじゃなくてね。 いや、そしてだから俺は罪を犯してないって思う人が多いわけよ。
だから、
その
そう、
聖書の罪
そうな
と
んだ
そう
よ。
いう罪をごっちゃにして
そう。
考えるから、だから自分は罪を犯してないと思い込む人がいる。いや、
あ、ほとんどがそうでしょ。
ほとんどとは限らない。
ほとんどっていうか。
ほとんどだって自分自身の弱さはね、結構自分自身が分かってたりする
ま
から
、あ、そうか、罪。
ね。うん。口ではそんなこと大丈夫やってない自分はって言うかもしれんけど、
罪を犯したなって
心の中ではね、いちいち言わなかったりするじゃん、人
思っ
に。
たこと、いや、今ちょっと考えたんだけど、クリスチャンになる前とかね、思ったことあったのかなとか。
いや、罪悪感は持ってる人多いでしょ、いろんなことに関し
ああ、
て。
そうか。
やっちまったとか、悲しましたとか、傷つけちゃったとか
ああ、
ね。
そうだね。
うん。そこからいかに逃げようかという人たちも多いかもしれんけど、で、例えば人殺し、平気で人殺してても、やっぱり、家族とか自分の愛する人が死んだら悲しいわけじゃん。
そうだ
他人のことはいくら殺してもね。やっぱり
ね。
そういう情っていうのは人間どっかにあったりするから。うん。だけどクリスチャンだから、クリスチャンじゃなくても、クリスチャンだからクリスチャンじゃなくてもと、まあもちろん、その何が罪かっていうのは聖書に書いてあるもの、何が罪かっていうのをある程度理解したりすると、じゃあ自分は神様からずっと離れてたんだという意味で、罪を理解するとあるかもしれないよ。それはクリスチャンになってからね。うん。でも、その倫理的とか道徳的な罪に関する感情っていうのはクリスチャンじゃなくても持ってるわけだからね、多くの人は。そういう罪じゃないね、だから、今日の話は、聖書の罪っていうのは。
だからさ、今の話みたいにさ、つくづく思うんだけどさ、私たちってさ、自分がじゃあ今聖書を見ましたって言ってさ、最後に宮内先生が持ってきたのはね、でも弁護者がいますっていうところにさ、集中させたいからそこに宮内先生がやったじゃない。でもさ、ここで今さ、その話っていう何が罪かっていうふうなことがさ、話が流れるっていうことはさ、私たちの心の中でさ、何が罪かっていうことね、すんごい興味があってさ、それでそっちの方にとらわれていくんだよね。
だから自分たちの基準を作りたいんだよ、どっかで。
そうそう。だから、こういう世の中ってこんな感じなんだ
そう
よ
ね。
ね。それで、じゃあ神様が何が言いたかったかっていうところをさ、もしかしたら離れてるかもしれない。
なんかクリスチャン同士でもネット上でやり合ったりするわけよ。それは罪だとか、精神的におかしいとか、たかだかね、数十万人しかいない日本のクリスチャン同士がさ、なんか数字の話じゃねえけ
数
ど
十万
さ、
人だ。
だって100万人の福音って言うじゃん。
ああ、そうか。
100万もいないでしょ、どうせ。数十万人。だからもう、それで罵り合ったりするわけじゃん。なんか、そういうふうに、そういう人たちを批判してる場所もおるわけ。それも良くないんだけど、でもなんかやっぱりさっきの話みたいに、みんな自分でも決め事を作りたがる。自分が基準になってるっていうかね。
自分が欲しい話題に持ってくれ。
それもそうだよ。
じゃあ神様は何を言
う
ってるか。もうほぼ無視されてるってことだよ
そう
ね、
だ
神
ね。
様っていうのはね。
そうね、そこだね。こういう話し合いしててもやっぱり、時々やっぱり相手の言うことはどうでもいいけど、自分はこういうこと言ってやろうと構えちゃいすることあるじゃん。
あるある。
それは気づいた時にやっぱり、またやってもうた。常に、だいたい誰か喋ってる間も次これ言ってやろう、これ次やって言ってやろうって構えちゃったりするとさ、やっぱり自分中心どころか神様だけじゃなくて他の人たちもシャットアウトしてるわけだから、こういう話し合いっていうのはすんごい誘惑があるっていうのは気をつけなきゃいけないと思う。
あ、なんかその次行ってやろうって、俺そんなん全然ないんだよね。なんかそれよりもなんかあんまり人の話聞いてないってい
ね、そこはまた別の問題だから、そこはまた別
う。い
の
や、
問題だか
こ
ら。
れ笑い事じゃないよ。ごめんなさい。
それは、いろんな人がおるからね、集中できない人とか、気が散って他のことを考えたりね。それはまあ、性格でもあるわけだから、それをどうのこうの言える話じゃないと思うし。いや、自分が言ってるのはこういう場合も、本当自分を出そうという誘惑に陥ることが多いよね、っていうことを言いたかっただけで。
本当に保育の聖書箇所一つも、これに対して神様が私たち一人一人にどうやって語りかけてくださっているかっていうふうなさ、ことを、すごく個人的な関係だよね、個人的にね、神様とはね。で、それを他を否定しちゃいけないし、本当にごめんなさいだね、こういうふうなことを伝えたのが。自分の聞きたい答えしか話していない。
どんどん偏っちゃうからね。
それでもイエス様がここでさ、とか思いながらさ、一緒にいるなと思うと、本当気の毒で、本当ありがたいっていうかさ、我慢強い。
な、まあ、そういうことです。今日のポイントね、2章1節は、罪を犯さないように努めなきゃいけないね、まずね。うん、それは神様期待してらっしゃる。なぜかというと、うちらが傷つかないように、神様の愛の中につながってられるようにという意味で、罪を犯さない。悪いことをするなという単純な話じゃない。で、もう一つでも仮に罪を犯してしまっても、イエス様がかばってくれるよという、そういうことです。じゃあ、一言お祈りします。天の父なる神様、今日は宮内先生が、分かち合ってくださった話をもとに、我々の中でいろいろ話し合いましたけれども、本当ね、私たちというのは自分を出そうとしたり、または何かに夢中になりすぎてあなたのことを忘れたり、そういうのしょっちゅうです。でも、そういう時に自分自身を責めるとか、周りに責められるとか、そういう状況の中でイエス様が私たちのことを弁護してくださるの、本当感謝します。今後も私たち一人一人があなたの見舞いに罪の告白も含めてしてられるように、どうか一人一人を導いてください。そういうものが集まった群れでありますように、今後もこの教会を導いてくださるようにお願いします。イエス様の御名によってお願いします。アメン。
アメン。